kuru pere yang ita kang awa kuhum sa kura jira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
iran からっておはようございます。2013年6月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第146回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日のニブタニの様子ですけれども、外では、エゾハルゼミがミンミンミンか分かりませんが、かなり騒がしく鳴いております。そして今日はですね、地元のニブタニ小学校の運動会です。天気はとても良くて運動会日和です。この小学校の運動会はニブタニ自治会ニブタニ保育所との、連合運動会ということで、村の一つの大きな行事になっております。アイヌ語で6月はシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月13日付北海道新聞記者の視点のコーナーからです。北大のアイヌ民族遺骨収集経緯再度検証をと題された報道センター細川慎也さんの記事です。北大は医学部がかつて研究目的で収集したアイヌ民族の遺骨が新たに85体見つかったなどとする調査報告書をまとめた。遺骨のずさんな管理を放置していた責任が問われるのは言うまでもないが、収集の経緯について遺族らの同意を得た上での正当なものだったか、十分な証拠がないのに問題はなかったと結論付けた点にも疑問が残る。アイヌ民族が差別された時代背景に踏み込んだ上で、さらに詳しい検証が必要だ。今年3月末の北大の記者会見、三上隆副学長の言葉に違和感を覚えた。3年前に調査を始めたきっかけを、2008年に国会がアイヌ民族を先住民族と認める決議を行い、社会的関心が高まったと説明したからだ。2007年に国連の先住民族の権利宣言で遺骨の返還を求める権利が明記された背景はあるが、遺骨の尊厳が守られるのはそれ以前の問題で、北大の遺骨管理のずさんさは以前から指摘されていた。報告書によれば、北大が遺骨の収集を行ったのは1931年から72年と長年に及ぶ。アイヌ民族の人類学的な研究などが目的で、当時の医学部教授らが道内各地の墓地から発掘収集した。北大は84年に納骨堂を作って供養しているが、遺骨を1体ずつ確認する作業は今回が初めてだ。その結果、85体の遺骨が新たに見つかり、計1014体が保管されていることが判明した。同じ箱に複数の頭蓋骨が入っていたり、戦死時代の遺骨として扱われていたりしていた。分類が難しい四肢骨も数百体分に上る。医学部はこうした事実を少なくとも6年前に把握していたが放置していたといい、今回の調査は一歩前進といえる。しかし遺骨収集の経緯について、北大が盗掘などの違法性や問題はなかったと結論付けたのはあまりに安易だろう。北大は根拠として、初期の中心的人物だった児玉作左衛門医学部教授が墓地の発掘後に警察の取り調べを受けたが、結果的に罪に問われていない事例などを示した。 一方報告書はアイヌ民族の老女が現場で不平を言う場面があったとも記し、発掘経緯が不明なケースも多い。学問の暴力、アイヌ墓地はなぜ暴かれたかの著者がある植木哲也、苫小牧、駒沢大教授は、国家的プロジェクトとして予算がついた研究もあった。差別で弱い立場にあったアイヌ民族が遺骨発掘に脳を貫ける立場だったとは思えず、北大はそうした時代背景に立って検証するべきだと指摘する。遺骨の問題は北大だけにとどまらない。文部科学省は先月、北大を含む全国11大学が計1600体以上を保管しているとの調査結果を明らかにした。国は遺族らへ返還できない場合、胆振館内白老町に整備する象徴空間に集約する考えだが、アイヌ関係者からは安易な集約は大学の責任を曖昧にしてしまうとの懸念の声も上がる。アイヌ民族は本来墓参りの習慣がなく、墓地に近づくことさえなかったという。そうした世界観にも敬意を払わなければ問題は見えない。本日2つ目の記事は朝日新聞5月21日付の記事より、アイヌ民族の心世界に発信、故茅野茂さんの絵本3冊目英訳。アイヌ民族の心を世界に発信しようと翻訳出版活動に取り組む道内の英語教師らのグループ、プロジェクトウェペケレが、ビラトリ町の二豚にアイヌ資料館館長だった故茅野茂さんの絵本、小峰書店館の風の神とおきくるみの英語版を完成させた。グループ代表で函館ラサール学園の英語教師ピーター・ハウレットさん、翻訳を担当した名寄市の道北クリスチャンセンター館長のロバート・ウィットマーさん、札幌市の少数民族懇談会顧問で元英語教師の大脇則義さんらが20日道庁二豚の茅野さん宅を訪れ、妻玲子さんに英語版の絵本を手渡した。ハウレットさんらは自然との共生、話し合いを通じての和解などアイヌ民族の考え方と豊かな文化を海外に発信しようと1999年にグループを立ち上げて活動してきた。同グループが手掛けた故茅野茂作品の英訳本の出版はこれが3冊目になる。風の神とおきくるみは故茅野茂さんのアイヌの民話絵本シリーズ3部作の一つで、アイヌの神々が織りなす神秘的な物語。3部作の絵を描いた故佐藤博之画伯から寄贈されていた絵本の原画を玲子さんから借り受けて本作りを進めていた。玲子さんは大変いい本ができて嬉しいと笑顔で話し、ハウレットさんは多くの人にアイヌ民族の心を知ってほしい、3部作の他の2作品も翻訳してぜひ出版したいと話した。アイヌ文化振興研究推進機構の助成を受けて250冊を作り、関係団体などに寄贈、さらに約2000冊を作って国内外で販売、道内の書店にも並ぶ予定という。英語版は朗読とアイヌ音楽が入った CD 付きで2400円、問い合わせは RIC 出版、電話番号は 03-3788-9201 へ。3つ目の記事は5月29日付北海道新聞より、ビラトリのアイヌ語講師関根さん夫妻、ニュージーランド訪問を報告、マオリに学んだ伝統継承、若者に伝える努力必要。ビラトリ町二豚にでアイヌ語教室の講師をする関根健二さん、牧さん夫妻が1月下旬から1ヶ月間ニュージーランドに滞在し、先住民族マオリの歴史と文化を学んだ。その報告会が5月26日二豚にアイヌ文化博物館で開かれ、町民ら約40人が体験談に耳を傾けた。研修は首都圏や札幌のアイヌ民族らで作るアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会が主催。関根さん夫妻は他の参加者とともにウェリントンなどに滞在、マオリ語教育を先進的に進める小学校や大学を訪ねたほか、民族の伝統儀式にも参加した。報告会では写真を使いながら現地の様子を説明。マオリ語専門のテレビ局があり、 アニメの吹き替え版やスポーツの実況がマオリ語で行われていたことに触れて、普段からマオリ語を耳にする環境が整っており、一般人の中にも言葉が浸透していると話した。マオリ語を若者世代に伝えていく学校の取り組みも紹介し、アイヌ語も若者に伝えていく努力が必要と語った。4つ目の記事は5月31日付北海道新聞トマニチ博物誌より茅野史郎さんの回、火を起こす便利道具マイギリです。今から200から300年前の暮らしでも最低限必要なものは住居、食料、衣服、水と火であると思う。火はアイヌ語でアペ、またはアペフチカムイという。アペは火、フチは老女、カムイは神と語源分解をすることができ、火の神は女神であることがわかる。火はアイヌ民族にとって、いや人類にとっても、暖を取ったり煮炊きをする際には欠くことのできない大切なものだ。したがって昔からアイヌ民族は火の取り扱いには慎重を期していた。火の扱いを誤り火事を出したり、夏の夜間にアペウナ、火を埋めるをして、一家の主婦が種火を絶やしてしまうことは恥とされ、アペウナの際は空気穴を作り種火を絶やしてはいけない。かつて鹿や熊などの獲物を狩るとき、あるいは海や川で漁をするときなど、狩り小屋を建てて寝泊まりをする場合があったが、このときは新たに火を起こさなければならない。火打ち石と火打ち金があれば、火花から燃えやすいものへ火を移し、簡単に火を起こすことができる。火打ち石と火打ち金で起こす場合は、その小さな火を、チキサニ、春にれの髄がある根を乾燥させたものをストローのように使って、吸いながら他の燃えるものに移し、大きな炎とする。その炎で火を起こすことができる。しかし、火打ち石が普及する以前は、この前切りで火を起こしていたに違いない。当館に収蔵されている前切りは2組あるが、それらは復元したものであり、実際に生活の中で使われてきたものではない。20年ほど前に、父、茅野茂と2人でこの前切りを使って火起こしをしたことがある。二豚にアイヌ語教室の会場として使っている、私立二豚に子ども図書館の中であった。縦7センチ、横20センチ、厚さ1センチくらいの杉板へ、丸伸びで丸く穴を削り、その穴へ前切りの先端を押し当てて回転させると、すぐに煙が出てきて火種を取ることができる。私も実際にこの前切りを回転させてみたが、回転させるときには弾み車のおかげで左回りと右回りというように先端が交互に回転する。コツさえつかめば大きな力やそれほどの労力も要せず、簡単に煙を出すことができた。あとは台木と霧の先端との摩擦で出る煙のところへ燃えやすい綿、あるいは猿の腰掛けを焼き炭にさせたものなどを使い火種を取るのだ。前切りは便利な道具であったに違いない。本日最後の記事は6月8日付北海道新聞潮騒のコーナーより、伝統音楽伝統舞踊を楽しんで、アイヌ民族の伝統的な音楽や地元の高校生の元気な演奏を聞いてほしい。北海道アイヌ協会ビラ取り支部の青年部長を務める貝沢正幸さんは、6月22日午後4時から町内の二豚に生活館で開く音楽祭ウレクレク風の谷の響きを PR する。同祭は音楽を通じて町内外の人たちと交流を広げようと貝沢さんの呼びかけで始まり、今年で3年目。道内で伝統舞踊の伝承活動をするアイヌサニケやビラトリ高校生のバンドなどが出演する。ライブ前の午後2時からはアイヌ民族の子ども遊び体験コーナーを開設、文様の切り絵や笛作りができる。貝沢さんは友達や家族で楽しんでもらいたいと話す。入場は無料です。以上が本日のニュースでしたが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、マオリに学んだ伝統継承ということで、関根さんご夫妻が、1月の末から2月の末にかけて1ヶ月間近く交流をしてきました。してその報告会が、町立の博物館に隣接されている伝統的な家屋チセの中で行われたんですけども、私もその報告会行ってきました。夫婦とあと娘のマヤちゃん3人で 1ヶ月近く学んできたんですけども、とても収穫があったというふうに言ってましたし、アイヌ語の伝承はやっぱりやらなきゃいけないというふうに関根真希さんが言ってましたんで、今後大いに期待できるなと思っています。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ガイガヤのコーナーです。本日のテーマはプレッタ、これは大ウバユリ掘りについてです。実は今日ですね、大野さんがサマニからこのビラトリ町へ来る間にこの大ウバユリを実際掘ってきてくださいましたので、我々の前にはそのトレップルの掘ったもの、そして球根をついた状態で葉っぱもあるんですけど、それと実際に大野さんが料理してくれたものがありますので、大野さんにちょっと紹介していただきましょう。どうぞ。
はい、この放送をお聞きの方の中にはウバユリという、まあ、ユリの一種なんですが、 あまりご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。正確な江戸大ウバユリと言います。ユリ科の植物でした。要するにユリなんですね。でこれはアイヌ民族にとって非常に重要な食料として昔から本当にいろんな形で利用されてきた。特にデンプンを取るのに、ね、使うんですね。でその今時期がですね、トレプタと言います。アイヌ語でトレプというのはそのウバユリです。タが掘るですから、まあ、ウバユリ掘り、まあ、今時期がそのトレプタの時期でして、まあ、掘ってですね、でんぷん取ったりするわけですが、この植物、まあまあ、ユリなんですけど、なかなか放送で言葉で説明するのは難しいですけど、まあ、根っこ、ね、ユリ根がですね、地中に埋まってまして、で地上に、まあ、茎と葉っぱがあります。何ですかね、里芋みたいな感じですかね。本州でしたらね、里芋がありますよね。北海道ではあまり見られないと思いますけど、それのもっと あそこまで大きくないんですけどね、里芋のみたいな感じですか。インターネットやってらっしゃる方は検索すれば画像が見れると思います。これでも北海道だけじゃなくて、ウバユリ自体は本州にもあるんですよね。ウバユリとあと大ウバユリで、北海道の江戸がつ
く、江戸大ウバユリ。
そうです。
じゃあ3種類あるということでした。
そうですね、
ウバユリと大ウバユリと江戸大ウバユリ。
江戸大ウバユリは本州のウバユリの、まあ、亜種だって確か本で読んだ。だから私も神奈川県の、三浦半島かな、昔掘りに行ったことあって、ウバユリだったか大ウバユリだったかちょっと覚えてませんけど、地方によっては、これ食べる地方もあるそうですよ。
この葉っぱの形状がね、なんかこうトランプ のスペードみたいなね。
そうですね、
形ですね、ね、
シューッと茎が伸びて、先に葉っぱがついてる、
ね、スペードの上の部分が少し伸びたような感じと言ったらいいでしょうかね。
結構葉っぱの形もね、葉っぱの大きさは私の手のひらより大きいね。私の手のひらって結構大きくて中指から手のひらの下まで18センチあるんだよね。うん、これよりでかいから、ね、多分葉っぱ23センチ、24センチぐらい、ね、横幅だったら18センチぐらい、結構大きいですね。
大きいのはもうちょっと大きい葉っぱになりますかね。多年草ですからね、毎年大きくなるみたいです。
でまあ球根自体はこれどれぐらいでしょうね、大きさ。握り拳よりはちっちゃいね。大人の握り拳よりはちっちゃいけど、子供の握り拳ぐらいですかね、大きさね。
そう、ニンニクの塊ぐらい
ですそうですね、
そうですね。
これぐらいで普通の大きさですか。
普通とは普通ですね。もうちょっと大きいのもありますけどね。
で、まあこれを実は先ほどですね、この、ラジオが始まるちょっと前に料理をしてくれたんですよね、小野さんね。
あ、そうですね。
でこれ実際今フライパンの中にウバユリのその根をですね、これは何と何で味付けされ
てるんですか。バターと塩と胡椒ですね。バターで、バター炒めですよ。
これ
実際ちょっと皆さんいただいてみますか。じゃあ誰からいく。
ちょっと無口になるけど。
じゃあまず私からいくか。じゃあいくよ。
まあこれはあの、まあ現代風の食べ方ですけどね。
そうですね。
まあ、温め直したものだからちょっとね、うん、焼きたて。
ラジオ君皆さん、ニンニクをこう炒めたみたいなイメージでいいんでしょうかね、これね、うん、見た目の感じとしては。
もそうそうそう、ゆり根ですよね。
うん、ああ、ゆり根なんです、うん。昔はあのお湯で湯がいて食べたり、うん、あと、いろりの中に行けて、埋めて、灰の中に埋めて、まあ、なんだろうね、蒸し焼き。
蒸し焼き。
そんな感じで食べたそうですから、まあ、ただ現在はですね、まあ、天ぷらにしたりとか唐揚げとか、うん、こうやってあの焼き肉バター炒めとかね、焼き肉と一緒に焼いて食べてもおいしい、
うん、これ結構いけますね。まあ、塩コショウっていうあの味付けもあるけど、これは酒の魚にも十分、
うん、
ね、
そうですね。
ビール欲しい。ビール
前に天ぷらでいただいたことがあったんですけど、うん、あれも美味しかったですね。ホクホクっとして甘みがあって、うん、美味しいですね、
うん、昔はだからこれたくさん取ってこの時期ですね、薄で釣りで、それでし、うん、毎日絞って、でんぷんをたくさん集めたんですよ、うん、
そうですね。これは上質なでんぷん取れますよね。
うん、
ね、私も、まあ、ラジオでも話したことあるんですけども、以前に一度やったことあるんですよ。山からこのオールバイの根っこを30か40ぐらいかな、4人ぐらいで取りに行って、で、それを薄でね、すいて潰して、はい、で、それを水にさらしてでんぷん取るんですよ。で、あと、繊維質のやつは除いてね。でその繊維質のやつはまだこう円盤状に固めて真ん中穴開けて、それをこう乾燥させて保存食にするんですよね。
資料館とか行くと祈りのところにこうかかってるやつ
です、ね、うん、保存が効くんですよね、
うん、だからあれ一応発酵させるんだよね。
そうですよね、
うん、あの繊維に残ったやつを、うん、そしてそれを乾燥させて、でまだ食べるときはあれ水に戻すのかもう一度つくのかその辺は分かんないけど、あれ聞いたことあります？乾燥させたやつ食べると
き水に戻してね、うん、なんだ、
野菜扱いみたいなや
つとおかゆに入れたり。
あ、そうか。でも繊維入ってるよね、あれ。
そうですね。
でもあれ発酵したとき少し繊維柔らかくなる
んだよね。
そうだよね。お団子はお団子でまた美味しいです
よ
ね。
そうそうそう、これはもうでんぷんだからね、でんぷんの団子っていうことですね。まあ我々は美味しいって言ってもリスナーの方はなかなか言葉では説明し尽くせないんですけども、これは結構いい食材かもしれないね。だってユリネなんて高級食材でしょ。
ああ、そうですね、いろんな
料亭とかでは、
ね、ああ、そうです、
まあ、それと同じだと考えていただければ、
うん、ね、そうですね、うん、昔はね、あの人にとって本当に重要な、うん、食料源だったんですけど、現代はただあんまり食べる人はないんですね、うん、これ食べられること知らない人も多いと思うんです。
そうだよね。だから例えばその第二次世界大戦後の、ね、食糧難の時に、うん、やっぱアイヌはこういうオオバエリの根っこからそのでんぷん取れるっていうのを知ってたから、うん、やっぱりそういう食糧難の時代でも何らか その食料を得てたということは聞いてますよね、やっぱりね。
その明治時代に本州から開拓民として渡ってきた人たちが食べ物なくて困ってて、うん、北海道の自然と違い、ね、向こう違いますからね、うんうんうん、だからこれ食べれるんだよと、このトリュフの食べ方を、和人の人たちにアイヌが教えてあげたとかね、そういうエピソードもあったり、うん、
なるほど、
映画の、うん、北のゼロ年でもね、そういう場面があって、
ただし、それは球根を取るやじゃない方のやつが映ってたよね、あの北のゼロ年。
あれ、オスメスって言うんですけど、特に。これ、なんか6、7年かかって、最後花を咲かせるんですよ。最後の年の花を咲かせる直前のものはもうその球根の栄養を使っちゃってるんで、掘っても大してないんですよ、ね、だそれオスっていうんですけどね、毒に。それは花が咲くやつは掘っちゃいけないんですよ、
うん、掘っても結局球根がちっちゃいからね、ダメだね。で種も巻くから本当は取っちゃダメってこと
ですね、うん、そうですね。だからその前のやつはね、あまり若いのは球根小さいし、だから毎年ちょっとずつ栄養を貯めてくって、最後6、7年後かな、花を咲かして種を作って子孫を残すわけですよね。
そうそう、だから私も北のゼロ年見たことあるんですよね。吉永小百合さんが主演で出てる、その場面がね出てきて、それ時代考証やってるっていうのはある大学の先生がね、ちゃんと時代考証って名前も出てるんだよ、ちょっと名前は言いませんけど、それなのにあんなずさんな監修はまずいなと私はちょっと思った。
それはですね、その監修された方が これ違いますよって意見したそうです。ところが監督は、いや、花が咲いてるその輸入の方がいいらしくて、こっちがいい。と聞きました。
あ、そうなんだ。じゃあ一応、監修者は言ったわけね。
そうです。
監督に。
はい。と私は聞いてます。
じゃあ監督が悪いな、したんだ。まあ、北のゼロ年自体はね、あの、静内地方に四国から、開拓っていうか、
まあ、淡路島ですね。
あ、淡路島か、間違って。今、なんて言った私。
四国
だ。四国だ、ごめん、間違えました。淡路島だね。淡路島から、あの、来た、そういう殿様だったんだよね。して、その後、廃藩置県になって、藩が廃止されて、あの、なるっていう、そういう話でしたよね。
うん、
そ
うですね。うん。
まあ、ちょっと大場よりから話、それましたけれども。まあ、今日はですね、あの、大場より掘り、アイヌ語では、トレプタって言いますけども、お話をさせていただきました。どうもありがとうございました。
アイヌイタアイヌマトロ
え、掘る話してくださ
いアイヌイタアイヌマトロアイヌイタアイヌマトロ
はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。簡単な、アイヌ語の言い回し単語などを勉強したいと思います。イランからプテカニアナプネオーノテツヒトプネワーオーノテツヒトです。
イランからプテ何でしたっけ、あ、戦国友好クネは戦国友好です。引き続きよろしくお願いします。
クネワーってのは私はなんとかですっていうことですから、オーノテツヒトクネワーっては私はオーノテツヒトですという意味です。ということで、先ほどのワイワイガヤガヤでも話題になりましたが、今日はですね、トレップ、オーバイリですね、にまつわるアイヌ語を勉強したいと思います。
はい。
はい、で私と、仙国さんと二人で、勉強したいと思います。それではですね、この会話の形になってます。簡単なアイヌ語ですが、まず私が読みますので、その後、仙国さん読んでください。
はい。
はい、いきます。リテンニノンのヘチラシパナトレプタンロ。
リテンニノンのヘチラシパナトレプタンロ。
タントシリセセックスワッカーコロワパエアンロ。
タントシシリセセックスワッカーコロワパエアンロ。
シリセセックですね。
シリセセック。
ちょっと難しいね。
シリセセックス。
はい。
つながりが難しかった。
これはどういう意味かと思います。言いますと、最初、リテンニノンのヘチラシパナ。リテンニっていうのはですね、ツツジのことです。ツツジの花。山ツツジとかね、赤ツツジと言いますけど、北海道のね、
はい、
ツツジ。
とっても綺麗に咲いてますね。
咲いてますね、赤い花ね。はい、これ、リテンニっていうんですね。リテンというのは柔らかい。ニは木なんですけど、これ柔らかいんですかね、
確かに。柔らかいんですね。
で、そのノンの、はい、私の名前にもなってますけど、この花。ツツジの花がヘチラシパナ、咲きましたよと。
はい、
で、この花がちょうど咲く頃がトレプタね、ウバエリ掘りをする時期だと言われています。
今ちょうどなんですね。
そうですね。それでトレプタンロ、
はい、
でトレプタウバエリ掘りを、私たちはしますよと、しましょうと、
はい、
ローっていうのはしましょうっていう意味ですね。
はい、
はい、次がと、はいと、これはというのはですね、今まで何回もやってますけど、何かしましょうとかやってくださいって言われたときに、はい、わかりましたと、やります。やりましょうというときに、って言うんですね。
はい。
はい、そして、タントシリセセックス、今日は暑いので、シリセセックスのあったかい、暑いですね。
はい。
今日は暑いですね、シリセセックスね。
そうですね。
そんなそんな、本当に本当に。急にね、夏になりましたね。
はい。
つい最近までね、ストーブ炊いたりしてましたけどね。
そうですね。いきなりね、寒いとこから暑い日になりましたね。
タントシリセセックスので、ワッカ、これはパイアンロー。ワッカは水。
はい。
ワッカですね。で、ワカネのワッカですね。はい、ワッカ、これはパイアンロー。アーコールってのは持つってことですが。
あ、水を持って。
はい。水持ってパイアンロー行きましょうと。
はい。
だからまあ、水持って行きましょうと。ね。汗かいて脱水症状になってもごまし喉乾かない水持っていきましょうという、はい、そういう会話です。
はい、
それでですね、気をつけるべき発音ですが、トレップですね。トレップ、
はい、難しいですね。
はい、字で書きますと、トに、丸がつきます。トに丸、これアイヌ語独特の表記でして、トゥという発音ですね。トと書いて、その後ちっちゃい、う、
はい、
つけてと、あの英語なんかでトゥナイトとかね、トゥデイとか言いますけど、そういう書き方もありますが、アイヌ語のこのトゥの場合は、トに丸と書くことが、よくありますよね。
トゥ、
はい、トゥ。だからトゥレップという発音になります。トゥレップ、最後ちっちゃいプが入るというね。
ちっちゃいプはどういうふうに発音したらいいですかね。
トゥレップ。
トゥレップ。
はい、そうですそうです。あのちっちゃいプなんで、あの口を閉じるだけみたいな。トゥレップとかトゥレップとかね、そういう発音でなくそのトゥレップ。
トゥレップ。
そうですね。あ、いいですね。こういう発音はね、ちょっと難しいかもしれないですけども。あの、うん、アイヌ語にはよく出てきます。ちっちゃいクとかね、ちっちゃいクとかね。うん、
ありますね。
で、このトゥですか、例えばですね、よく出てくる言葉で、例えばアトゥイという言葉があります。うん、アトゥイ。ちょっと言ってみてください。
はい。アトゥイ。
アトゥイ。
アトゥイ。アトゥイ。アトゥイ。
はい。トイ、アトゥイじゃなくてアトゥイ。
アトゥイ。
アトゥイ。はい。海のことをアトゥイと言います。アトゥイ。
アトゥイ。
アトゥイ。あと、エトゥ。
エトゥ。
えっ
と、
あんまチュってこう発音に合わなくていいです。
えっ
と、そうです、えっと、そうですね。はい、えっと、これ鼻です。鼻といっても、顔についてる鼻ですね。
ああ、はい。
チューリップとかの花の花は、ノンノですね。
あ、そうですね。
さっき出てきましたけどね。はい、リテンにノンノ。だしの名前にもなってますけど、ノンノ。はい。えっと、
えっと、
はい。えっと、はい。では、ですね、もう一回ちょっと二人で会話の形で、気持ちを込めて練習してみましょう。じゃあ私が最初言いますね。
はい。はい、
リテンニノンのヘチラシパナトレプタンロ
ー。タントシリセセククス。ワカーコロアパエアンロー。
はい。ツツジの花が咲きましたよ。ウワユリ掘りをしましょう。はい。今日は暑いから水を持っていきましょう。という、まあ、会話になっています。では、交代して、仙国さんから言ってみてください。
はい。リテンニノンノヘチラシパナトレプタアンロ
ー。なんとシリセセックスワカコロワパエアンロー、はい、という形ですね。まあ今日はですね、ちょうどトレプタが話題ですので、アイヌ語もトレプにまつわる、簡単な会話を勉強しました。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館でご検索ください。
次はですね、亀湯から、 神様の物語、神謡を聞いていただきます。これはですね、昨日6月8日土曜日に、いわゆるの地底と呼ばれているその地底、アイヌの昔の、民家、復元された民家ですね。そこで行われました、ユカラと語りの夕べという、集いがありまして、そこでですね、カエノレイコさんによって演じられた、カケスとカラスという名前の神から神様の物語です。カエノレイコさん、カエノシロ局長のお母様ですね、レイコさんによります、カケスとカラスの神ゆからをお聞きください。
半チキキシーネアマンプシ半チキキチープイカレ半チキキチキソキソねえね半チキキ酒ねえチーから半チキキ言わんしんとこ半チキキプロロチョイライエ半チキキ言わんしんとこ半チキキハンチキキトコレレコハンチキキシランテッコロハンチキキトノトカムイハンチキハンチキキシネアマンプシハンチキキチープイカレハンチキキチキソキソねえねハンチキキ酒ねえちからハンチキキ言わんしんとこハンチキキプロロチョイライエハンチキキ言わんしんとこハンチキキプロロチョイライエハンチキキトコレレコハンチキキ知らんてっころハンチキキトノトカムイハンチキキカムイフーラハンチキキ小せい女へハンチキキヘッドシナアキハンチキキウキルエネハンチキキハポロータハンチキキカムイオピタハンチキキアシケアウウクハンチキキイケイクマラットハンチキキイペマラットハンチキキアウコマシテッカハンチキキタポロータハンチキキエアミオッカヨハンチキキタッカタッカラタッカラハンチキキソイワサンワハンチキキオシライエハンチキキ知らないねハンチキキ死ねニセウムハンチキキニエクパーカーねハンチキキアウアウキはハンチキキ三心とこオーロハンチキキエカッタナハンチキキタンパタンプエクスハンチキキカムイオピッタハンチキキタプシリキヒハンチキキカシクルオッカイハンチキキヌカラピワハンチキキタッカラタッカラハンチキキソイワサウワハンチキキオシライバハンチキキシラナイネハンチキキウレキヒリハンチキキえー、ねえおっかえハンチキキ殺しったったハンチキキエクバーカーねえハンチキキ三心とこウーローハンチキキエカッタナハンチキキタポローはハンチキキウエシーサカヨハンチキキアップコプンパーハンチキキあぬぬてさけはんちきき、たくすろろけはんちきき、うんなねえくるはんちきき、しおまれたれぱんはんちきき、せこらんさかよはんちきき、はんるえねえはんちきき、ひろ あいねえ、はんちきき。はしくるおっかよ、はんちきき。あうこぷっぷく、あうこぷっぷく、はんちきき。あらいけえのいねえ。そっそきやすっこからちょっとかみだすわ。たんぺいくうす、そっそきやすっ。えそいつき。えそっそきおっかよ、はんちきき。はんちきでね、まだわ。
そっときやな。
そっときや。おっかよ、そっそきや。あいあすだにくす、そっそきや。ときにうんは、そっそきや。たにうんは、そっそきや。あらぱあなやったら、そっそきや。かむいうたら、そっそきや。ええー、ねいたって、そっそきや。さけえきこよころをそっそきや。いたかやくんそっそきや。あらぱあんはそっそきや。あたん、あたんめえたみそっそきや。あとういぞきそっそきや。あた、あたくねたみそっそきや。あつりつりそっそきや。きわねやくねそっそきや。さかようらちそっそきや。きわねえころかそっそきや。さけあにいたそっそきや。いよいらひねそっそきや。さかよあにたそっそきや。いえしかるかるんひそっそきや。あるしかくすそっそきや。そもあらぱあんなそっそきや。かむいおぴったそっそきや。えねはうおかそっそきや。たいえくうすうそっそきや。いわかなくうすうそっそきや。はしくるおっかよそっそきや。あらこうたたそっそきや。あってててんはう。なんだか見えないか。そっそきや。とうらいうんらいそっそきわえいさんくすたねおっかうたら。たけころぱつき。神にいたら、そのおいらの足けあにねえしころ、あまめしかっぽはめあんしころという、言うからですね。
はい、火炎の玲子さんによる神湯から、ハケスとカラスでした。これはそのかやぶきの、地底で行われた本当のライブ録音ですので、いろいろ雑音とかですね、まあ、音声もちょっと不明瞭な部分もあったかと思いますが、ご了承ください。で、この物語はですね、茅野茂さんの著書カムユーからと昔話、小学館というから出ている本ですが、この本に収録されている物語です。で、この話はですね、とても有名な物語でして、北海道各地に伝承されています。で、これはですね、鳥の神々の、宴会の話でして、アマメチカッポ、穀物を食べる小鳥、これはスズメのことなんですが、スズメの神が、冷えですか、冷えか泡か、そういう穀物ですね、穀物を、で、お酒を作るわけですね、いわゆるドブロクですね、トノトタリノで言いますけど、そのドブロクでお酒を作って、みんなを招いて宴会を やったと。で、その宴会が、すごくこう盛り上がってですね。で、その、お酒入って、ご機嫌になったんですね。で、そこにいたカケスですね。エアミと言いますけど。エアミ。アイヌ語でエアミ。このカケスの、神様が立ち上がって踊りを踊ったと。そして、さらに外へ出て、どんぐりをですね、加えて入ってきたと。で、そのどんぐりを、その酒の入ってる、樽ですか。神床と言いますけど、そこに入れたと。そしたら、この格好が面白かったんでしょうね。みんな笑って盛り上がったと。そこへ、カラスですね、パシクルですね、が、同じことをやって、踊りを踊って、そして外へ行って入ってきたと。そしたらですね、今度はどんぐりでなく、うんこですね。うんこを加えて持ってきたと。で、それをその酒樽に入れたと。そしたらもうお酒はね、飲めなくなっちゃいますから、お前なんてことするんだということで大喧嘩になったわけですね。そこへちょっとこれは困ったと。 喧嘩が収まらないので、市議ですね、市議という鳥がいます。この市議の神様のところに、要するに仲裁に入ってくれと、喧嘩が収まらないんで、もう市議って結構大きい鳥ですからね、力もあるんでしょうね。その市議の神様のところに行って、助けてくれというふうに SOS を、出したわけですね。ところが、その市議の神様が言うには、ふざけるなと、この宴会やるっていうのはなんで俺を呼ばないんだと、そうやって宴会やるときに俺呼ばないで、こうやっていざ困っとなったら俺のことを思い出してここへ来たと、ふざけるなと、俺はもう行かないと、本当なら俺がね、その喧嘩なんてね、もうパッともうね、仲裁しても止めるのに、だけど俺呼んでくれなかったから俺面白くないと、行かないというような感じで、市議の神様断られてしまったと。と、それでも戻ってみたらですね、カラスの神様は、みんなにもコテンパにも、殴られても、もう死んじゃってたと。という、お話でして、だから、こういうね、宴会をね、みんなで やったらですね、誰隔てなくちゃんとみんなを呼びましょうと。ね、誰か忘れてね、そういうことをやると、こういうふうにですね、市議の神様みたいにつむじ曲げて、困ったとき助けてくれないこともあるから、隔てなく誰でもちゃんとね、招きましょうという、お話でして、これは現代にも通じる話でしてね。何かあるときね、やっぱり仲間、友達、村、町のね、人たち、隔てなくちゃんとね、みんなを招待して、みんなで仲良くやるのがいいんですよと。そういう教えのある、神から神様の物語だと思います。ということで、茅野レコさんの語った、カキスとカラスの神から信用について解説させていただきました。大野哲人でした。
ピリカカンピソシのコーナーです。良い本の紹介ということで、本日の担当は私、茅野史郎です。本日ご紹介いたしますのは、日本国憲法と先住民族であるアイヌの人々、著者は佐藤浩二さん、憲法学者ですね。そして発行は2013年の2月、発行元は北海道大学アイヌ中黒先住民研究センター、中ポッツとも言いますけども、の発行ですね。で、ここでですね、この日本国憲法と先住民族であるアイヌの人々というふうに書いてあるわけですけども、このタイトル自体もすごい意味深なんですね。なぜかと言いますと、北海道大学では先ほど紹介した通り、北海道大学アイヌ中ポッツ先住民研究センターといって、先住民族とは呼んでないんですね、国大の研究機関は。これはなぜかというと、先住民族といいますと、いろいろなその権利が発生してくるわけですね。例えば土地に対する権利であるとか、いろいろな権利が発生するので、この国立大学である北海道大学においては、アイヌ中ポツ先住民研究センターということなので、ある意味アイヌを先住民族という権利の主体とは考えていない、そういう研究機関が出している報告書という意味において、これ非常に面白いなと実は思っております。で、この内容はどういうことを書かれているかといいますと、この佐藤浩二先生というのは憲法学者でして、この2008年にですね、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会というのが設置されまして、その懇談会の座長をされて、今後ですね、アイヌ政策にはどのような政策が必要かというような懇談会の座長を務められた方なわけですね。で、その後ですね、アイヌの政策推進会議という会議が設けられて、その推進会議の中でいろいろ議論されているんですけれども、
この佐藤浩二先生が関わっていることを、まあ、中心にちょっとお話ししたいんですが、ここでですね、すごい面白いところがちょっと紹介したいと思います。アイヌの人々が先住民族であること、これ実は鍵括弧がついてるんですね、この本を見ると。だから先住民族鍵括弧っていうことは、きっとこれは一般に言うところの先住民族ではないだろうと。限定付き先住民族という表現だと思うんですけども、アイヌの人々が先住民族であること、つまり日本の領土内にアイヌ民族という独自の民族が存在すると考えるということは、日本国憲法からどう理解されることなのか、これが本日の中心の論題であります。まずそもそも日本国憲法とは何かについて少しお話ししたいと思います。今を何を今更と思われるかもしれませんが、まあ、これ多分講演録を整理して作られた本なので、書かれている内容はちょっと話し言葉になってますが、こういうことを言ってるわけですね。でそこでこの先生がおっしゃってるのは、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との協和による成果と、我が国全土にわた、全土にわたって自由のもたらす計画でいいのかな、これ計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存在することを宣言し、この憲法を確定する。これは日本国憲法の全文に書かれていることなんですが、まあ、これがですね、アイヌ民族が先住民族であるという根拠になるんだというようなことが書かれているわけですね。まあ、私がですね、一番問題にしたいのは、2007年に、世界の先住民族国連宣言というものが採択されて、日本国政府もその国連宣言に対して、賛成しているわけですね。にもかかわらず、現在においてもですね、日本国内ではアイヌ民族に対する民族法と言われるような法律はまだ制定されていないわけです。実際には1997年の9月1日に施行された法律があります。アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、まあ、これはアイヌ文化振興法という法律なんですけども、これはアイヌ文化に特化した法律でありまして、アイヌ民族とは何ぞやとか、アイヌ民族はどういうものかということは一切書かれておりません。この法律の中にはアイヌの人々、アイヌの人たちというふうに書かれてまして、アイヌ民族というものを集団としては捉えていない。そういうようなまあ法律なんですね。まあ、しかし、その2007年の国連において採択された先住民族の権利宣言というものを日本国政府も賛成して決められたと。そして2008年の6月6日にはですね、衆議院と参議院においてアイヌ民族を先住民族と求める決議というものを決議しているわけですけれども、まだ実態法としての法律が制定されていないということが言えます。まあ、そこで、私は今日紹介する本というのは北海道大学のアイヌ先住民研究センターで出されているんですけども、これは内容を読みますと、憲法学者として示唆に富むいろいろなことが書かれているわけですけども、まあ、もしこの本に興味のお持ちの方はですね、先住民研究センターに直接問い合わせて、もしかするとこれは有料販布しているものではないんですね。研究報告書という形ですので、電話をかけてもしかすると譲ってくれるかもしれませんので、電話番号を申し上げますね。011-706-2859、これが北海道大学アイヌ先住民研究センターの電話番号です。もう一度申し上げます。011-706-2859ですね。こちらの方にお問い合わせください。本の題名は、日本国憲法と先住民族であるアイヌの人々、佐藤浩二先生が書かれた本です。北海道大学アイヌ先住民研究センターブックレット第1号と、いう本ですので、興味のある方はぜひお問い合わせ願います。以上で、ピリカ神通しを終わります。 第146回目の最後のコーナーとなります。今日はですね、久しぶりにアイヌ語ワンポイントレッスンがございました。でその他ですね、ワイワイガヤガヤではオオウバユリ、エゾオオウバユリの、まあ、取り方、そして料理の方法、まあ、食べ方なども、やったんですけども、まあ久々になんかこういう目の前で物を出していろいろワイワイガヤガヤ話すことができたなというような感想も持っています。今スタジオの外にはですね、盛んにエゾハルゼミというそうですけども、セミの声が響いています。ちょっと大野さん一言だけお願いしたいんですけども、はい、本州の人にね、はい、このオオウバユリを紹介するとすると、はい、本当にどんなもんだっていうのをもう一言だけ教えてもらえますか。知らない人に、
まあ、ユリの一種ですか。
ユリの一種そうかユリだが、ユリの根っこを食べてると、
うん、まあ、要するにユリ根ですよね。
うん、まあそうですね、
どうしか、まあ、ひいようがないというか
まあそうですね、これは先ほども申し上げましたけど、とても美味しい食べ物だったなと、そういうような感想を持っております。それでは FM ピパウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。また FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他には帯広市の FM ウィングで 76.1MHz で録音により第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音によりエニア市の FM イーニワでは毎週土曜に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、先ほど冒頭でですね、20秒ほど空白がございました。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。FM ピパウシ第146回目の放送もお別れとなります。次回は7月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。